聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第20章27節から40節。ルカによる福音書第20章27節から40節、新約聖書147ページになります。さて、復活はないと言っているサドカイ派のある者たちが近寄ってきてイエスに質問した。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄のために子を設けねばならない。ところで、七人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが、子がないままで死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、七人とも同じように子を残さずに死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、彼女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、めとることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活の子として神の子だからである。死者が復活することは、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで明らかにしている。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きるからである。律法学者の中には、先生おっしゃる通りですという者もいた。彼らはもはやあえて質問することはなかった。今年すでに3回目の主の日の礼拝であります。元旦の礼拝入れますと、もう今年4回も礼拝をしているということになります。新年の初詣をするということ、その年の初めのお参りに終わらない私たちの信仰生活があるということを改めて思い起こすのです。それは私たちが何か殊勝な信心深い生き方をしているというのではないでしょうし、ましてや我々が何か、お勤めに勤勉であるっていうような話でもないでしょう。カルバンはこのように毎回礼拝を繰り返すということは、それは私たちが弱いからだとそう言いました。私たちが弱いから礼拝を繰り返す。一週間生きれば、さまざまな問いを抱えます。本当に神様生きておられるんだろうか、私に対して。先週一週間生きてきた。でも神様は本当に私のことを見ておられるんだろうか。私の小さな人に隠された、そうした悩みや苦しみを神様知っておられるんだろうか。そうした思いに捉えられるものであります。そして礼拝にやってきて、そして神の言葉が私たちに開かれて、ああ、神様がこの私に対して生きていてくださるというのは本当のことだと、その手がかりを得て、私たちは主の日の朝を過ごす。そこに私たちの毎週の週の初めの営みがあると、そう言って良いことだと思いますし、それがどんなに、お勤めなどというものとは違って喜ばしいものであるのか、それがお勤めに滑り落ちそうになるときに何度でも思い起こしたいと思うのです。躍動するほどの喜びが主の日の朝にはあるのだということです。私たちの心の問題ではありません。 そうしてくださるお方に出会うことであります。忘れられない一つの情景がありますけれども、もうしばらく前に亡くなられた私たちの信仰の仲間ですけれども、がんを患っておられました。もう末期と言わざるを得ないような、そういう状態、許されてしかし礼拝に参加し続ける。帰り際に礼拝堂の外に立っておりました私のところにやってまいりまして、先生、私の細胞まで喜んでいますと、そう言われながら帰って行かれました。私はその背中を見送りながらいるその情景を忘れることはできません。私の説教が良かったかなんか、そんなことではありません。驚くほど人を深く捉え生かすその力に、私も何か深い恐れを抱くような思いをしたのを思い起こすのです。躍動する命の喜び、神によって生きると今日読んだところの最後では出てまいりました。神によって生きているものの姿であります。神に捉えられて、深い喜びに支えられて、そして心躍らせて生きていくこと、そういうところからしますと、今日ここに出てくる里会派の人々はどうも心躍らない理屈っぽい議論を仕掛けてきております。彼らは初めに書かれてありますように、そもそも復活を信じておりません。えっと思うようなことでありますが、当時のユダヤ教でも復活ということ、そのことにつきましては、それがあるかないかについての非常にまあ対立的な議論がありました。是非の議論がありました。ファリサイ派の人々は、今日ここでも出てまいりました、律法学者とファリサイ派近いものですけれども、そういう人々は、目に見えないものまでも神様を信じるときにある信仰の飛躍をして、信じようとしました。そういう意味では、主イエスの教えられた信仰とその意味では重なっております。あるいは我々が使徒信条でよみがえりを信ずっていうこと、そのこととも重なっております。そういう何か目に見えるものとか我々が知っている理屈を飛躍する信仰とはそもそもそういうものだろうというところを、このファリサイ派の人々や、あるいは律法学者の人たちや、あるいはシュエスや、あるいはこの教会の人々は知っていたという意味では、木をいつにしていると言ってよいと思います。もちろん、そこにはシュエスが批判しなくてはならないような、その弱さや誤りはありましたが。一方、このサドカイ派の人々は、そういうところに対して、まあ、非常にこう、反対したわけです。彼らの信仰は言ってみれば理知的と言いましょうか。あれはもう少し難しい言葉で言えば主知的という言葉がありますけれども、つまり理性によって全ては把握できるのだと、そういうふうに考える考え方です。自分が目にし、自分が考えることができ、自分の手の中に集められる事柄によって、それを合理的に、丁寧に誠実に扱っていく、そういうことの中で良い答えというのは得られるものだ、そういう考え方をするのがこのサドカイ派の人々だったと言ってよいでしょう。ですからここでも彼らは、まあ、モーセの言ったことだけに、極限して彼らの論を打ち立てようとしています。こういうのは、まあ一つ議論の仕方としてはあることでしょう。特に学問的な議論なんていうときにはそうかもしれません。自分が寄って立つ土台はこれだというような、そういう資料を特定し、資料が指し示している一つの事実、真実を特定し、その上に何かを立てていくという、そういうやり方であります。そうしますと、モーセは復活なんて言ってないじゃないかと、そういうわけであります。こういう話を聞くと皆さんはえって思うかもしれませんけれども、 復活についてというのは、旧約聖書の中には、まあ、筋道だった記述がないというのは少なくとも確かなことです。お考えになったらよいと思うのですが、新約聖書コリントの信徒への手紙1第15章のところで、パウロは、よみがえりということ、その命の様子がどうであるのかというのは、あるところで、まあ、これは、まあ、筆が届かないという思いをしているようなことでもあるように読めますけれども、しかし、なんとかこれを語ろうとしたということは、長々とした記述で彼は書いております。そうしたことを旧約聖書の中に見出そうと思いますと、なかなか難しい。それを、まあ、匂わせるというのでしょうか、何か大きな光の影のようなものをそこに見るというようなことはあります。復活は全能の神を信じる信仰の中で、まあ、育っていった信仰だと、そう言ってよいと思います。全能の神というものを信じたときに、育っていった信仰だ。例えばその様子は今日、他のところでも挙げ得ることはできますけれども、今日、詩編を購読したその中にも、そういう様子を見て取ることができます。今日、購読いたしましたのは、詩編の第49編です。こういう詩編を読むと、どうもやり込められるなって思いがするところあるかもしれませんが、人間の儚さを非常に、まあ、いやいや残酷だというほどにたどりながら、何にも残すことはできないじゃないかって、セレブになってその土地がその人の名前で呼ばれるようになったって、その人自身は過ぎ去るじゃないかって、それは無知な人、愚かな人、知恵ある人、それは変わりがない、何にも残らないんだ、そう言いながら人間は儚いということ、死は確かだということをここでは語っている詩編でありますが、しかし同時にこの詩編はそう歌っているうちに、一つの戦いを信仰者として覚えるようになる。一体死が強いんだろうか、神が強いんだろうか、神の強さは死の強さに負けるんだろうか、すでにそういう信仰の戦いがこの詩編の中に動き始めております。例えば今日最後に読んだ一番終わりの言葉、しかし神は私の魂を贖い、黄泉の手から取り上げてくださる。黄泉がどんなに確かだろうが、そこから取り上げてくださる神の御手は強いんじゃないだろうか。神は死よりも強いんではないか、そう考え始めている。私は詩編の公開を何回かしたことがありますが、ある時に詩編の公開を示しておりました時に、とてもまあ幸いな経験をしました。仲介書は、聖書の仲介書というのはいろいろ出ているもので、その中でもまあ好みの仲介書というのがやっぱり出てくるものです。詩編もいろいろと説いているいろんな本がありますけれども、その中でももう いろいろあんまり読まないで、これはいいなと思いながら何度でも読むなんていう書物がありますが、そのうちの一つに、もう忘れがたい言葉を見出して、それだけでもその仲介書が好きになりました。東京大学で旧約学を教えておられました、関根正夫先生がお書きになった詩編仲介っていうものです。関根先生自身は無教会の信徒の方です。丁寧に丁寧にこの旧約聖書を調べながら、あるいは学説を丁寧にたどりながら、ちょうど今お読みしたこの、しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださるというところを、まあ丁寧な学者なんですけれども、こんなふうに書いています。ちょっと読んでみますが、確かに旧約の一般の考えによれば、年老いて死ぬことを特別の災いとは考えず、むしろ人の当然のことと見ている。しかし多面、死はことに生命である神と矛盾するものとし、ことに初め神と無関係に考えられていた黄泉が神の支配領域と考えられてくると、 死と黄泉に勝つ神の力が信じられるようになる。神様を信じちゃったら、黄泉さえうつろに見えた。それが詩人の信仰だし、あるいはユダヤ人の中でずっと持ち運ばれてくる神の民の信仰だというんです。神様、あなたは強いんですよねって言ったときに、死よりも強いんですよね。それはそうでしょう。死が神よりも強ければ死が神であるはずです。しかしそうじゃない。最も強いものは死よりも強い神だ。それは命だ。そうした神の命へと動いていく神の民の信仰の流れのその一角で、サドカイ派は我々は流されんと言ってとどまったんです。そんなこと旧約聖書言ってるだろうか、モーセが言ってるだろうか、そう言いながら頑として動かなかった。命の流れに乗せられることを拒んだんです。モーセの記述にこそ確かな土台を見出すべきで、人々がその人生の儚さを嘆き、死を悩み、恐れ、神様に祈り、いや神は強いじゃないかと互いに呼び交わすような、そういう人々の心の動き、信仰が育っていく様子をこのサドカイ派の人々は愚かだと嘲笑ったんです。そんなこと聖書に書いてないじゃないかって。ですからここに出てくる7人の息子が子を残さぬままに死んで、さあよみがえりの時その妻はどうなるでしょうって、そういう話、これはここで即座に考えた話ではなく、ずっとそういう人たちをある意味では嘲笑いながら、本当の考え方ってのはこういうもんだと言って、自分たちの賢さを誇り、議論の立て方の確かさを誇り、そういう中にいた彼らの言葉です。しかし考えてみると、一体どうでしょうか。彼らほくそ笑むんです。復活なんかあったら大変だ、来世は大混乱だ、さあイエス様どうですか、鬼の首取ったような気分になったんでしょう。しかし取り残しているものがあります。そう言っていつに言っているけれども、あなたの目の前で悲しんでいる人はどうするんだい、死に悩んでいる人はどうするんだい、その恐れと悲しみにとらわれている人はどうするんだい。このサドカイ派の議論では抜け落ちているものがあります。それは夫を失う妻の悲しみです。考えてみていただきたい。こんな話、7回も夫を失う、いや平気でそういう話を作る、あるいはこう願いつつ与えられない夫婦のその悩み、それも一個だにされないで議論の道具になる、自分の正しさを打ち立てるための道具になる。このことは考えてみますと、まるで顔のないイラストのようであります。いろいろな難しい法律を説明するときに、何か人の関係を描くときに、 A という人がいました、 B という人がいました、こういう権利を持っていました、こっちもこういう権利を持っていました、その権利同士がぶつかりました、さあどうなるでしょうなんて時に人型が描かれますけれども、大体そういう時には人の顔なんて描かれない。描かれたとしても目がちょんちょんとつけられて、口がちょっとつけられて、表情なんか読み取れない。人がどう思うが、人がどう苦しかろうが、どう悲しかろうが、そんなことなどできるだけ考えないようにして、そして 物事ってのはこうでしょっていうことを明らかにしようとする。彼らは、まあ、そう考えたわけでしょう。この妻の悲しい顔を思い浮かべることもありません。この夫婦の辛い顔を思い浮かべることもない。大きなものを落っことしている、そのことにすら気づかない。そうした読み方では、実はどんなに金貨玉状のように聖書を振りかざしたところで聖書を読んだことにはならない。我々が聖書から何か教理を取り上げて、それを金貨玉状のように、あるいは大冗談に構えて、そしてあれは間違いだ、これは間違いだと言い始めるときに、しばしば我々はそこに生じてくる人々の悲しみを知ることはありません。苦しみを覚えることはありません。これよくよく考えてはいいことだと思う。そもそも聖書はそんなふうには書かれておりません。聖書の金貨玉状は神の愛です。しかも動き続ける神の愛です。彼らは、このサドカイの人々はさながら川っぺりの大きな岩に刻みつけられた流れの跡、そしてその岩の確かさ、岩の形の美しさ、それに見入っているのでしょう。この岩は揺るぎない、そんなふうに思っている。しかし考えてみたらよいのは、その岩はどうしてそこにそんなふうに現れたのか。地層の中に眠っていたものが、たゆみない流れがあったからでしょう。たゆみない流れが掘りつけたのでしょう。そしてそこに現れたのでしょう。言ってみれば、聖書の言葉ってのはそういうものです。神のたゆみない流れが掘りつけたもの、その岩の上に立って岩の見事さから移ろう流れを見ているなんて気分になりましたときに、我々は本当の意味で聖書を読んでいることにはならない。神の憐れみの流れです。詩篇は何度でも語ります。主の慈しみはとこしえに。慈しみが流れていく、慈しみが掘りつけていく。大切なのは、我々がジャブジャブとその流れの中に入っていくことでしょう。動いている神の御心こそ揺るぎないものであります。固い金貨玉状のこの世のすべてを解く法のようなもの、そうしたものはありません。すべての法のもとは愛だと先週は話しましたけれども、これも重なります。最も確かなものは動かないものじゃないんです。動き続けるものです。神の愛です。動き続ける神の愛を知るために、このイザヤの言葉を今朝は示されながら、そうだ、この言葉を読もうと思いました。この今朝の礼拝の初めに読んだ言葉です。慰めよ、我が民を慰めよ。もう場面が変わった。これ以上苦しみに遭うと、この過ちと苦役にあえぐ人々は潰れてしまう。今こそ行け、慰めるのだ。いえいえ、神様、前の39章まで言われたことと統一性がありません。神様違うことをおっしゃるんでしょうか。いや、いいから行け、行って我が民を慰めよう。神にとっては人間の悲しみありきなのです。神にとっては揺るぎない、決まりきった何か法のようなものがあるわけではない。神にとってあるのは人間の悲しみを思う愛であります。神にとって初めにあるのは慰めであります。 サドカイ派の人々はこうした神の熱い御心を受け止めることを失敗してしまったのです。しかもそのことに気づかない。ここで言われております、彼ら考える生き方を主イエスはたどるようにしてお話になった。メトルコと嫁ぐこと、このことは自分に与えられた仕事や生活をどのように責任を持って賢くスムーズに進めるかということでしょう。人生の設計を立てる、家庭について誠実に考える、そのようにしながらあなたは自分の人生を考える。それがあなたの人生を成功させる秘訣だ。ここに見えている思想はそういう思想であります。もう少し踏み込んで言えば自己責任論です。自分の人生はあなたの頭で誠実に考えなさい。失敗するとすればあなたが考え損ねたからだ。めとること嫁ぐこと、家庭を、あなたの生活を精一杯正直にまっすぐに考えてごらんなさい。ある仲介書を読んでおりましたら、このサドカイ派の人々がここでどういうふうに考えていたかということをさらに説明している仲介書がありました。実はモーセの言ってることにも彼らは反対だった。モーセよりも自分のは賢いと思ってるんです。どういうことかと言いますと、この、まあ、兄が亡くなったら弟がその妻を引き継ぐっていうのはレビラート婚っていう考え方です。そのようにして家を守るんです。家が絶えないようにするんです。しかしこのレビラート婚が立脚しているのは一夫多妻制です。それはそうでしょう。すでに妻を持ってるかもしれない。その時に兄の妻を引き受けるなんてことはいくらだって起こるわけで、そうしますとレビラート婚が成り立つのは一夫多妻だからです。このサドカイ派の人々は、こういう一夫多妻にも反対だったんです。だから家庭が混乱するんだ。うまくいかないんだ。もっと賢く、もっと誠実に、そう考えたというんです。彼らのモットーを先日めて言うならば、人は人によって生きるでしょう。すべての人は神によって生きるのは正反対です。人は人によって生きるべきだ。自分の人生には自分で責任を持つんだ。しかし申し上げた通り、そうした中で人間なんて描き切ることはできません。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と出てまいりました。どのこの信仰の父祖たちの家庭も、ああ我が家庭もそうであればいいと思うような幸いな家庭の姿ではありません。むしろ理想的な家庭というよりも混乱した家庭です。ヤコブの家庭など本当に混乱極まる家庭です。いや一夫多妻だからそうなるんだろうっていう言葉では説明できないほど殺意が巡るほどの兄弟の関わりがそこに生まれてくる。滑らかな線で我々は人生を描こうとしますが、しばしばそうはいきません。めとること嫁ぐこと、それをよくよく考えて自分の人生こうあれというような、そういう我々の理想的な人生を描くことで人生を築くことはできません。そういう私たちに聖書の話はすっと寄ってきます。同じだって言うんです。そして寄ってくる人々はみんな指さすんです。あのお方おられる、あなたの人生は壊れてしまったかもしれない、そう思い込んでしゃがんでいるかもしれない。そのしゃがむ我々のそばにすっと寄ってきて、そして神によって生きるんだ、そう指さすんです。もし自己責任が我々の最後の答えならば、 自分の責任で自分の人生に追いつかなくなったときに我々どうしますか。もう立ち上がれません。しかし正直なこと言えば、そんなことはいくらだってあるんです。もう立ち上がれるかなと思うような、そういう問題に出会うことはいくらだってあるでしょう。そういうところに寄ってきて聖書を指さす。人は神によって生きる。ですから、すべての人は神によって生きるというのは福音の言葉です。信仰者とは、このことをよくわきまえている人間。もう一度そこを手に読んでみますと、こう書いてあります。38節ですが、後半。すべての人は神によって生きる。すべての人ですよ。信仰者は神によって生きるんじゃないんです。すべての人は神によって生きる。そうすると、我々はいわばすべての人が神によって生きている現実の中で、その先頭に立って、そのことを自覚的にわきまえた人々ということでしょう。そうだ、その通り。私は神によって生かされている。しかもそのことは、何か別の命の源があるんであって、パワースポットにでも行けば、ああ、なんか命が少し豊かになったような気がするって、そんなことをここで言ってるのではありません。何か宗教性のようなものを我々がここで考えているというのではない。これをお語りになったのはもう十字架にかかる主イエスです。死ぬんです。しかしそこで復活を語っているんです。蘇りを語っているんです。我々の命がどんなに死に飲み込まれたとしても、あの希望があります、この希望がありますという希望の一つの中に神様を数え込むなんてことではなくって、全てが奪い去られたとしてもなお神によって生きている。それが復活です。よみがえりです。死とよみがえりです。命が死んでも、しかし神によって、神の命によってなお生きる。洗礼のことを思い起こしていただいたらよいのです。皆さん洗礼を受けになったでしょう。洗礼っていうのはびっくりするようなものです。大の大人が多くの人の前で水の中に沈んじゃうんです。私は忘れられない洗礼式がありますが、まだ洗礼を授け始めて間もない頃、私のやり方が悪かったのか、その人も不安に思ったのかもしれませんが、水の中に沈めようとしたら少し抵抗した人がいました。抵抗する人を水の中に沈めたんです。そしてその人の信仰障害が始まりました。あるいはむせながら出てきた人がいました。しまったなと思いました。我々は洗礼というのは、一つには死を表すのだということをよく知っていなくちゃいけない。もう死ぬんです。それと同時に自ら引き上げられるときに、もう一つの命に生き始めるんです。神によって生きる。神によって生き始めるんです。いや、今までもそうであったかもしれない。しかし、神によって生きるということは、我々の心の真ん中に据えて生き始めるようになること。それが我々が信仰を持つということでしょう。素敵な名前で呼ばれています。この、私は今回の訳、この訳はいいなと思いました。この36節ですが、復活の子。復活の子なんですよ。もちろんこのことはやがてよみがえりの時のことを先駆けて主イエスはおっしゃっておられること。しかし洗礼がすでにそうであるように、我々はその道のりの中に確かに立っているんです。ですから我々は先駆けてそう呼んで差し支えないでしょう。皆さん復活の子なんです。復活の子がみんなここに集まってるんです。素敵じゃないですか。しかもその前へ遡って言うと、それは天使だって言うんです。今日天使がみんな集まってるんです、ここに。もう死ぬことがない。 もう死ぬことがない天使が集まっている。もうすでに復活の子として、蘇りの命に生き始めている者たちがここに集まっている。あとでお互い、眼差し交わし合いながら、そう見てください。あなたも復活の子ね。あなたも天使ね。そうですよ。我々は天使として、復活の子としてここに集められているんです。なんて素敵なことでしょう。しかしこのことは私は神秘的な話じゃないんだと思うんです。我々の現実だと思う。指させるような現実だと思います。神によって生きている復活の子たち、天使たち。これは指させるような現実です。その現実に先週一つ出会いました。皆さんにお祈りいただきまして、静岡教区の聖会に行ってまいりました。静岡教区には、まあ、兄弟関係にある教会が2つぐらいありまして、その1つは静岡の梅屋町教会というところです。渡辺義也先生という先生が今、牧師をしていらっしゃいます。渡辺忍先生という先生がお父さん先生、渡辺和子先生がお母さん先生、その伝道者の息子である義也先生が今、牧会していらっしゃる、そういう教会です。この忍先生の同じ頃に進学校を学んだのはうちの父や母であります。ですから私の兄は忍って名前をついていますけれども、忍先生がある時に私に教えてくれました。あの名前は実は私の真似してつけたんだよ、でそうおっしゃってくださいましたけれども、それぐらいまあ一つの交友関係があった渡辺忍先生たちです。去年この吉谷先生はそのご両親、去年までにここしばらく短い期間でご両親を亡くされましたから、私も両親を亡くしていますから、なんか寂しくなりましたよねなんて話を二人でし始めました。そうするとその吉谷先生がすぐにこう話し始めたんです。でもね先生ね、改めてこの年になって思う、何も持たずに伝道をし始めた父や母のスピリットっていうのを私は学ばなくちゃいけない。何にも持たないままここで伝道し始めて、そうした姿。もちろんそれ今それを真似しろなんてわけじゃない。けれども、そのスピリットは学ばなくちゃいけないと思うと、そうお語りになりました。お母様のお話をなさって、実はお母様、和子先生は、熊谷のご出身だった。その頃に実は坂戸教会を手伝ったようなんだっていう話をなさいました。あ、そうですかって。実は先生ご存知ですか、私の母高橋いつ子は坂戸教会の初代牧師ですよ。あ、そうなんですかなんて話をしました。そしてまさに母なんて何も持たない中で伝道したんだという、そういう話を一くだりの話をしたんです。天幕伝道、福音十字軍という、まあ、OMS の宣教の働きが戦後、力強く日本に入ってまいりまして、各地で天幕伝道と言われましたが、テントを建てて伝道したんです。そのテントを建てて伝道した後に、聖書学院出たての伝道者たちがよく使わされていきました。母もそうだった。坂戸というその埼玉県の一つの町で一生懸命伝道して、実りが与えられた。若い人たちがたくさん救われたようです。そこに出かけていった。ところが行ってみたら、その日に泊まる家さえない。送り出そうも送り出そうだと思いますけれども。母はそのことよく話しましたけれども、困り果てて、そしてすでに救われている人に、まあ先生あそこなら大丈夫なんじゃないのというところ、それは民家の廊下だったって言います。廊下に曲がりってのも変ですけれども、そうするとそこをトイレに行くたびに、通るたびに子供がじろじろ見ていくんだっていう、その話をよくしていました。何にも持たないまんま伝道した。私は今使わす側の責任も教団の中で持っていますから、今とんでもないことです。こんなことしたら人権問題だって訴えられてしまいます。もちろん今そうしろってわけではないけれども、そのスピリットはやはり 吉谷先生が言うように学ぶべきだと思う。何にも持ってない。ただ神によって生きる。そのことを真正面から信じて、そのことを真に受けて生きる。神学校で教え始めて数年になりますけれども、改めてやっぱり頭が下がる思いなのは献身する神学生たちです。大学を出てそのまんま神学校にやってくる人ももちろんいますけれども、多いのはむしろある働きをしていた、ある意味では立派に働きをしていた、その人生の設計たちそこでできたろうに、そう思う人が献身しちゃうんです。苦労するんです。これからかつての日本の教会のような様相は多分描けないでしょう。しかしそんなことものともしないで献身してきちゃうんです。天使の羽が生えてるんだと思います。神のものとして、復活の子として、神のもの、復活のもの、復活の子、そうして生きている事実は指させるほどです。あるいは、いや牧師になる、伝道者になるっていうことがそうだろうなんて話じゃない。すでにこういう話に我々は心を躍らせているじゃないですか。そうだ、その通り。神のものとして生きるんだ。自分の人生を支えるものは誠に心もとない。そのことに気づいて、いやそれでもあの方が生かしてくださるんだということを知りながら、我々は神のものとして生きる。すべてのものは神によって生きる。私はこの神によって生きるというのは、まあ、これはこれでいい役なのかもしれませんけれども、ここは前の役が良かったかなと思いました。前の役は神に生きるってなってます。口語訳はこっちの方が原文に近いんです。神に生きる、すべての人は神に生きる、言うなれば神に向かって生きる。言葉を足すならば、そう言ってよいような、そういう言葉で原文は描かれております。神に生きる、神に向かって生きる。神によって生きるというのはどこかで選択的です。さあ何によって生きようか、ならば神様でも持ってきたら。そんなふうにして神様に引き寄せてある人々は生きるなんてことじゃない。すべてのものは一つが流れ打つようにして神様に向かって生きている。その中であなたたちは気づいただろうと。そうなんだ、我々はここに立つ、ここに揺るぎないここに立つなんていう地点は我々の中に見つからない。そのことに気づいたはずだ。そういう意味では儚い。すべてを捨てざるを得ない。詩篇49編が言う通りです。しかし神に生きるんです。すべての人は神に生きる、神に向かって生きている。そのことを我々は喜んで受け止めて、そうですね神様、そう生きましょう。あなたが生かしてくださるんですから。今日のこの話はこの後もう問う人はいなかったって書いてある。あるいは律法学者の中からも敵の中からも、先生おっしゃる通りです、いい言葉ですねって訳してもいいような、先生そうですね、その通りですね、実に太い答えです。我々この太い答えを知らされながら、さまざまな人生の問いがここで終わるんです。ああそうだ、ここにあった、私は神に生きるんだ、ここから出ていきます。思い通りの人生が皆さんにあるわけじゃないでしょう。あれも手から離れていく、これも手から離れていく、そうであるかもしれない。しかし思い起こしていただきたい、神に生きているんです。神に向かって生きているんです。それ前の話ともつながります。神のものだからです。神のものとして我々生きている。主イエスの答えは 実に太く鮮やかな答えです。この答えに我々も深く心を響かせながらここ立ち上がりたいと思う。祈りましょう。父なる御神、今そうであるように喜んであなたに向かって生きることができますように、あなたに担われ運ばれるところを幸いと我々が喜びつつ、神に向かって生きることが許されますように私たちを整えてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。